説教喜びの歌とともに宍戸元を牧師
今日の説教の結論はイエスはよみがえられた、この一点であります。このイエスはイエスのよみがえり、それはそれ以後の人間の歴史を大きく変えたものであった。世界の夜明けとなった。罪と死に閉じ込められていた悲しみの世界に明けの明星が昇った。復活は人間の心に思い浮かびもしなかった、そういう福音であった。したがってそれは人間からではなく神から使わされた天使によって告げられたと聖書は書くのであります。新約聖書の中で天使の登場というのはそう多く記されては実はいないのであります。主イエスの誕生を告げた時、これはマタイ福音書、ルカ福音書、宣教の開始における悪魔の誘惑に対してイエスに仕えた時、さらにはゲッセマネの祈りにおいてイエスを力づける、そういう働き、そして最後にここ復活において天使が登場している。すなわち主イエスの活動の節目において、この天使はその主イエスに働きをなさったという、そういう書き方を聖書はしているわけであります。つまりイエス様の働きっていうのはそういう人間の思いを超えたところにおいて表されてきた、いうことをこの言いたい、天使の登場ということにおいて言いたいのだというふうに考えられます。そして主イエスのが葬られた墓にはその大きな墓石がそこに納められていた。これは女性たちだけで動かせるものではなかった。マルコ福音書にはその石は非常に大きかった。さらにマタイ福音書は、今日のマタイ福音書は地震が起こったということを記しております。地震は大地を揺るがし、人間に驚きをもたらす超自然的な力。最近我々もそのことを感じる、そういう場面にいろんな形で出会っていると思いますが、本当にこの人間がのはるかに力を超える、そういうものが、地震ということで表されている。大地を揺るがし人間に驚きを与える、そういう力が起こったんだというふうに、この今日の復活の場面においてマタイ福音書は記している。ということは罪と死の力というものを人間ではどうすることも実はできない、動かすことができないものだった。そこに神の力が働いたんだということを聖書は言わんとしているのであります。自身は他の聖書においても神の働きを示す表現として記されております。マタイ福音書は天使はその大きな石を脇へ転がし、その上に座っていたと記しています。墓石はまさに人間の死そのものの象徴であります。それが脇へ押しのけられていた。そしてその上に天使が光り輝く姿を持って座っていた。この光り輝くというのも大変象徴的な、あるいは稲妻雪のように白く輝いていた、そのような形で、これも人間の技、人間 ではないということを、まあ、示そうとしているそういう印であります。しかもその墓の上に座っていた、それは死に対する、まあ、勝利を示している、それを支配、死を支配するような死に対する勝利ということを表しているように思います。そしてこの27章の66節には、これは今日のところの前のところですけれども、こういう言葉が書いてある。彼らは行って墓の石に封印をし盤兵を置いていた。これが、まあ、まあ安息日の始まる前まで行って最後になされた技であった。彼らは行って墓の石に封印をして盤兵を置いた。封印がなされたということは、これは勝手に開けられないように厳重にその石はこの閉じ込められた、閉じ込められることであると、閉じ込められたんだと、勝手にイエスの遺体が盗まれ、あるいは野獣に荒らされないように、まあそういうこともあったりもした。しかもここにわざわざ盤兵が付け加えられたと、そこに兵隊がこの備えられた、盤兵していたということまで聖書は書いています。まさにイエスの弟子たちが来てイエスを運び出せるような、まあ、そういう客観的な状況ではなかったと。人間の力ではどうすることも実はできなかった、弟子たちのような力ではできなかったという、そういう、まあ、客観的な証拠というんでしょうか、そういう状況であった。そしてこのマタイ福音書はイエスの遺体がなかった理由というものを書いておりますが、それはこの、弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと、祭司長と長老たちは晩兵に多額のお金を与えて、これが今日読みませんでしたけど、その次の、まあ、11節以下のところに書いてあるんですね。11節のところに書いてあるんですね。12節ですね、ごめん。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談をし、兵士たちに多額の金を与えて、弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。そしてこのこと、15節には兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。そしてこの話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっているというふうに書いてある。このマタイ福音書はご承知の通り、まあ、ユダヤ人たちに向けて、まあ、記された福音書であるというふうに言われております。すなわちユダヤ人たちにどういう、この当時のですね、人たちがどういうふうにこう理解していたか、あるいはどういう風説がそこにあったかということを示すためにも、マタイはこの事実をこう書き留めておく必要があったのではないか、ユダヤ人の間にはこういう噂が流れていたんだという、そういうことを書いていた、書いたというふうに思われます。イエス・キリストは今見たように死の中に閉じ込めておけるようなそういう存在ではなく、イエス様は十字架につけられる前にこの三度もですね、自らのことを予言していたということが書いてあります。マタイだけではない、マルコにも書いてある、まあ、ルカにも書いてある。つまりそれは自分は十字架につけられるだけではなくて三日目によみがえるべきことを、まあ、予言していた、語っていた。弟子たちはそれを十分に理解できなかったんですけども、語っていたということであります。キリスト教の神は万物の創造者にいまし、また全能の神 であるだけではなくて、このガラテヤ書一章の一節にはイエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神というふうにパウロは書いてますよね。イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた神、つまりここにはよみがえらイエス・キリストをよみがえらせた神の存在というものを書いてるわけであります。天地万物を作ったあの創世記の初めに書いてあるような創造者なる神、ただそれだけではなくて死者をイエスをよみがえらせた神ということも明確に書かれている。イエス・キリストはよみがえって神の右に座したもうたお方である。ヨハネ黙示録5章にはヨハネが見た幻が書いてありまして、その中に神の手にある封印された巻物を解く、そういうイエス・キリストの様子が描かれております。まあ、巻物というのはいわば歴史の奥義を、まあ、神様の奥義をこう書かれたようなものと、それを解く人がいないということでヨハネは戸惑っていたんですけど、泣いていたんですけど、その時に天使がイエス・キリストという方がおられるということを言いまして、そしてイエス・キリストがこの巻物を解く、そういうことをなさったということが書いてある。当時アジアの7つのこのヨハネ黙示録の教会はローマ帝国の圧迫のもとにあり、ローマ帝国の王たちはほふられた子羊キリストに戦いを挑んでいた。つまりキリスト教会は迫害されていた。いろんなこの不自由な目にこうあっていた。しかし17章の方までこう読み進んでみますと、こういう言葉が書いてある。子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収めるだろう。収める。つまりイエス・キリストが勝利を収めるっていうだけではなくて、イエス・キリストを信じイエス・キリストに従う者たちもまた勝利を収めることになるんだという、そういうそれが実は歴史の奥義だと。復活者キリストは最終的に歴史の終わりに終末において勝利者となられる。そしてさらにそれに連なる者たちもまた勝利者とされていくんだ、勝利の列に加えられていくのだ。キリストは人間の手で封印された墓石に閉じ込められず、よみがえらされた。それだけではなくて、この歴史の奥義、つまり終末におけるそういう奥義をも開かれた。ピリピ書には、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりましたと書いてます。あらゆる名、王の王、主の主となさった。ここには罪と死の支配から勝利されただけではなくて、終末的な歴史の支配者となって、私は世の終わりまであなた方といつも共にいると、このマタイ福音書の一番最後にイエス様は言われましたね。それはそういう意味だ。まさにここに時の統治者、支配者、キリストがおられる。あのヨハネ黙示録の中に、今おられ、かつておられ、やがて来られる方という表現が書いてますよね。そう記されてますよね。これはまさに今もおられ、そしてかつておられた方、そしてまた世の終わりにやがて来られる方という、これは時の時間の支配者としてイエス・キリストはおられるということを示しています。まさにこれが復活のキリストであります。 そして今日のマタイでこの28章は、そのキリストが今ここでこの墓の場面において婦人たちとに出会う場面が記されているんですね。それは天使の言葉を受けて婦人たちが弟子たちのところにイエスはよみがえられたということを告げる、そういうことを命じられた。そしてこれが八節ですね。あの方はここにはおられない、かねて言われた通り復活なさったのだ。それから彼らは急いで行って弟子たちに、こう告げなさいと言われた。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる。確かに天使はあなた方に伝えました、そう言った。その命を受けた婦人たちが、これが八節のところですね。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに告げ知らせるために走っていったと書いてます。その途中、その次の9節がそのですね。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたと書いてるので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱いてその前にひれ伏したと書いてます。行く手に立っておられた。でここに挨拶をしたというんでしょうか。そして婦人たちは近寄りイエスの足を抱いた。足というのは実は十字架に釘付けられた足ですよね。それを抱いた。そしてここにその御前にひれ伏したっていうのは、礼拝するという言葉が使われているわけですよ。そしてここにおはようと挨拶したっていうふうに書いてあるんですけど、この訳、この口語訳聖書はですね、平安あれって訳してたんですよ。おはようという言葉も普通のですね、シャロームといったような言葉、そういうものの言葉であるというところから、おはようという訳も出てきたと思うんですけども、私はここに喜びながらも不安を抱えていたであろう婦人たちに、私は平安があれと言ったのではないかと、この訳の方がいいのではないかというふうに思うんですね。なぜかというと、その次の十節がそのことを示している。それはイエスは言われた、恐れることはないと最初に言ってるんですよ。つまり婦人たちは恐れていたんですよ、この中で、こういう状況の中で、この出来事に恐れをなしていた。つまり今まで自分たちが経験することのなかった事柄であるから恐れていた。そこに平安あれと、恐れることはないっていうのは平安あれという、そういう意味ではないか。そして私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私は弟子たちに会うことになるとイエス様は言われた。このよみがえりのキリストっていうのがどういう形で弟子たちに現れていったのか、これは福音書によってそれぞれ違う、それぞれの特徴があって、例えばこのルカ福音書などはね、このずっと我々が読んできたように、あのエマオ途上のそういう姿のところに、あのよみがえりのキリストが現れたっていうようなこととか、あるいはヨハネ福音書では、このみんなが閉じ込め、弟子たちが集まっていたその閉じ込められていた部屋の中に入ってきたという表現とか、大変このある意味でいろいろなこの種類がですね、あの復活のキリストが弟子たちに現れる、顕現されるあり方っていうのは示されているわけですけど、今日のところではですね、このマタイ福音書ではそういう形でこの弟子イエス様はこの婦人たちに出会った。そしてわざわざここでガリラヤに行くようにというふうに命じています。 マタイ福音書にとってガリラヤはイエスの宣教の初めに記された大事な場所だった。マタイ福音書のここに4章にこう書いてある。異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。宣教の始め、ここにあったとマタイ福音書は書いてるんです。だから失望と落胆を持って、すなわち暗闇と死の影に支配されていたのは実は弟子たちだったんですよ。その心の不安、暗闇、イエスを失って、彼らの心、まさにそれは暗闇と死の影、そういうものに支配されていた弟子たちが自分の故郷ガリラヤに帰るしかなかった。またイエス・キリストがあの福音伝道を始めたこの場所、いわば原点、弟子たちの原点でもあったわけじゃないですか。そこで弟子たちはイエス様にこう出会っていった、漁師であった弟子たちが出会っていった場所、まさにそれはもう一度このイエスと出会う、そういう原点にイエスは彼らを引き戻していった。あるいはそれしか変えるところがなかった。まさにそのことを察知していた主イエスがガリラヤに行けというふうに言ったのではないかと考えられます。まあ、ここにも実は深い主のこの愛が現れているのではないかというふうに思います。まさにイエス様がこの婦人たちに出会ったということもですね、深い愛情がそこに満ちているんだろうと思い、不安の中にいた婦人たちに対する主イエスのですね、愛がここに示されているんだろうと思います。ある方の実話にこんなことが書いてありました。つまり第二次世界大戦の始まる直前、それまで平和だった我が家におられいたたった一人の男子の兄が突然召集令状が来て戦争に行かねばならなくなった、駆り出されていった。病弱、老齢病弱の母はショックのために寝込んでしまった。そして兄が出発する朝、最後の面会を許された品川駅頭に出かける直前、母は突然脳出血のために倒れ3日目に世を去った。その兄は母を追うようにしてレイトの戦争で戦死した。数ヶ月後、姉はかねてから婚約していた長崎に嫁いでいき、賑やかだった我が家はにわかにがらんとなった。寒々と感じられた初冬、わけのわからぬ不安が私の心を襲い、引いていたオルガンの蓋を閉じて私は泣いてしまった。その時妹と語り合った。私たちは孤児になってしまったのよねと妹と語り合った。1時間ほどして妹が言った。ほら、いつか説教の中にあったでしょう。私は決してあなた方を孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。その御言葉を探し出した、読んだ。その御言葉を読み、自分は不思議に不安が消えて新しい力が湧く思いであった。人生にさまざまな悲しみや痛みや苦しみがある。我々はこの時代の場所と時間に制約されている存在です。第二次世界大戦を経験したようなこういう人たちの人、我々それから80年を過ぎたような今の時代に生きている我々、これからどうなるのかわからない、そういう不安、あるいはそれぞれの場所、生かされてきた場所、まさに時と場所との制限の中で人間は生きていくしかない、小さな存在でしかない。神は罪と死の支配するそういう現実の中に 御子イエス・キリストを遣わし、御子を十字架につけ、贖いの子羊とされただけでなく、神はそのイエスをよみがえらせ、この歴史の王の王、主の主となさった。これが聖書が告げる福音でありますね。そのゆえに、先ほど読んだ詩篇第30編、泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださるだろう。これは旧約聖書の言葉ですよ。まさにこれがイエス・キリストという方を通して本当に我々のうちに実感を持ってね、喜びの朝が来た、こういうこと、喜びを歌うのは、ことができるのは我々じゃないでしょうか。まさにイエス・キリストの福音によってこのことが成就していた、いるんだということを聖書は書いている。この福音に我々は終わりの日まで生き、喜びと感謝を持って生涯を送っていくものでありたいと願うものであります。お祈りいたします。